失われた10年。バブル破綻の1990年代は、まさに我が国にとって失われた10年となる。政界、官界は迷走した。そんな中で、阪神大震災が襲い、オウムの恐怖が社会を覆った。さらに、奇怪、かつ残酷な事件も相次ぎ、どこかで社会のタガが外れてしまったのではないか。修復を急がなければと、そんな痛切な思いがある。先行き不透明の閉塞感という言葉が使われて、それは今も続く。国際社会に目を転じれば、冷戦の終わりも決して平和と安全の始まりではなかった。世界各地で相次ぐ民族、宗教紛争、そして湾岸戦争から10年目の対テロ戦争。長く平和になれた我が国は、国のあり方、いわばこの国の形を根本から問われ続けている。鉄のカーテン。欧州大陸を横断して鉄のカーテンが下ろされている。訪米中のチャーチルがこう演説したのは、第二次世界大戦が終わった翌1946年のことだった。東西両陣営を分断するその鉄のカーテンに最近ちょっとした異変が起きている。西欧志向を強めているハンガリーがオーストリア国境の鉄条網壁を撤去し始めたというのだ。もっともハンガリーと仲の悪いルーマニアがその国境に新たな鉄条網を築いているとも言う。社会主義体制か、ややこしいのは相変わらずだが、その地殻変動がカーテンを揺すり始めたのは確かだろう。冷戦、コールドウォーという言葉が生まれたのは、チャーチル演説のまた翌年だ。その真の終結を願いたいが、鉄のカーテンのもじり、竹のカーテンの向こうは一体どうなっているのか。相次ぐ処刑のニュースが世界を震え上がらせた。その中国の学校で盛んに政治学習会が開かれているという。教えられた通り、体制礼賛に異口同音の子供たちの姿をテレビで見て、純真なその目がかえって心に鳥肌を生じさせた。世界中の声に耳を塞ぎ、都合のいい情報だけを国内に流す。いつの時代もそれが専制政治の常だ。一旦は死後になりかけた竹のカーテンが今また先の尖った竹やらいのように見える。89年6月24日。西側の一員。ヨーロッパで世界地図を見れば日本がなぜ極東なのかよくわかる。地図の右の端、つまり東端にへばりついている。無論アメリカは西にある。東西とは、所詮自己中心に考える。古代ローマで光は東方よりといえば、東のギリシャやオリエント文明を指した。日出ずる国からは、日没するところ、中国が西だし、その国の毛沢東は自らを東風に例えた。先に亡くなった哲学者、谷川哲三さんの著、東と西との間の日本、の中に極西という言葉が出てくる。ヨーロッパ文明が西方アメリカに及び、さらに精神師たちという意味で、日本は極西でもあるらしい。どうにもややこしいが、昨日の社会党中央委員会の基調報告を伝える新聞にぎょっと目を向いた読者も多かったのではないか。西側の一員、明記、それが大見出しだった。ヨーロッパ中心の地図で東西を言う、その区分は確かに馴染みにくい。が、その疑念にこだわり続けていたわけではあるまい。今、それが大ニュースになる政党というのもわかりにくい。日本外交が遠距離から全方位へ、さらに西側の一員を鮮明にしたのは、もう10年近く前、ソ連のアフガニスタン侵攻あたりからだった。極東にして極西のこの国が、東は東、西は西、と傍観するわけにはいかない。89年10月21日。 バクダッド症候群。ハイジャックや誘拐、監禁事件で一定の時間が経つと、人質の少なくとも一部が犯人に好意を持ち始めることがある。これをストックホルム症候群というそうだ。アメリカの人気作家、アーサー・ヘイリーの近著、ニュースキャスター、翻訳、新潮社にこの言葉が出てくる。1973年、ストックホルムの銀行で起きた人質監禁事件がそのゆえんだという。人質と犯人との間に生まれた奇妙な親密さが心理学者に注目された。後の数々の事件でも思い当たるケースは少なくない。生死の極限状況で心理の葛藤が痛ましい。イラクで監禁されている人たちを思う。無論状況が違う。そんな症候群とも無縁だろうが、肉体的苦痛とともに自由を奪われた精神的な苦痛はいかばかりか。フセイン大統領が平和の環境を阻害しない限りという条件付きで、クリスマスから3ヶ月間に人質全員解放を発表した。自らの平和破壊を棚に上げ、世界に心理的な揺さぶりをかける。その悪知恵に改めて舌を巻く。無条件の即時全員解放とクウェートからの撤退こそ先決だ。依然、本末転倒の議論が空回り、平和貢献に手をこまぬく日本の不可解な政治状況こそ、後世、バクダッド症候群として名を残すかもしれない。90年11月20日。汗と油の結晶。初秋の一日、福島県二本松市の霞ヶ城公園を歩いた。江戸時代の二本松藩の居城跡だ。会津の白虎隊と同様、少年隊の奮戦むなしく落城した戊辰戦争の悲劇の城でもある。その旧藩庁の通用門跡とされるあたりに丸い大きな花崗岩があり、そこに四区十六字の解析名が刻まれていた。何時の棒、何時の六は民の孔、民の油なり。下民は虐げやすきも、上天は欺きがたし。つまり、お前がいただく給料は民の汗と油の結晶だ。民を虐げても天を欺くことはできない。といった意味だろう。説明版によると、この名は、寛永2年1749年、五代藩主の丹羽隆弘公が後期粛清の指針として、儒学者の進言で刻ませたという。藩士たちは、通用門を登下城するたびに、この名を心に刻んだに違いない。国名240年の一昨年、二本松市がその記念事業を行ったから、ご存知の方もおられるだろう。当時、政界はリクルート事件で大揺れ、政治改革を旗印に登場した海部首相のもとにも、碑文の拓本が市から送られたそうだ。首相がそれを座右の銘にしているかどうか、政治改革の道遠く、今、証券、金融不祥事に政治家や役人の癒着の影も、澄み切った青空を仰いでつぶやく、上天は欺きがたし、と。91年9月3日。堂々巡り。堂々巡りとは、もともと祈願のために社寺の堂の周りを巡ることを言う。議員が演壇場を巡る国会の投票風景も時代遅れだが、牛歩戦術となると、これはもう天下の帰還だ。議事進行の妨害策として、アメリカにはフィリバスターがある。語源は軍事的な冒険者を指すスペイン語らしいが、転じて議場で少数派が行う長時間演説を言う。一番長い演説は1957年、市民権法案に反対した民主党のサーモンド上院議員による24時間18分だった。トイレも行けないから、事前の2日間、スチームバスで水分を絞り出したそうだ。聖書を引用し、世界史を語り、時には チーズサラダの作り方を説明することもある。ジェームス・スチュアート演ずる若きスミス議員がフィリバスターで孤軍奮闘する映画、スミス・都へ行くをご記憶の方もおられよう。あくまで言論で戦う。それだけ演説するには体力だけでなく相当な教養とユーモアも必要だ。体力だけはある日本の議員たちが11時間半の牛歩新記録を樹立した。牛歩というより、あれはまさに火牛の歩みだが、あの間、議員たちは何を考えているのだろう。これで票が増えるか、いや、呆れられて減ってしまうか、寝不足の頭の中が堂々巡りしているのだろう。92年6月7日。三房一両損。江戸っ子の生まれ損ない金をため、なんていう川柳がございますが、江戸っ子というものは大変お金には無関心だったようで、こんな枕を振って古典落語三房一両損は始まる。左官の金太郎が三両入りの財布を拾う。落とし主の大工熊五郎に届けるのだが、受け取らない。そこで大岡さばきは一両を足し、それぞれ二両ずつの褒美で、つまり三房一両損だ。日本橋人形町生まれの都知事、青島幸男さんは幼い頃から寄席が好きだったらしい。金の損得は贖いがつく、と江戸っ子らしいところを見せて、年博中止を決断した。知事と議会と、そして都民と、三房一両損の心境かもしれない。自らは男の約束を貫いたものの、勉強不足、見通しの甘さをさらけ出して、今後の議会対策などにたっぷりと苦労を背負い込む。責める議員たちは圧倒的多数の開催決議で、確かに行政の継続性の筋を通した。ただし、パフォーマンスではだいぶ分が悪いから、憎まれ役になりかねない。さて、都民にとってはどうか。都の試算を信じれば、損害賠償などで1000億円が吹っ飛ぶ。一両どころの話ではないが、政治不信を拭い、民主主義のあり方を学ぶためなら、贖いがつく、と思うかどうか。95年6月1日。